就活レディーゴーパート2へと参りましょう。続いては兵庫県姫路市株式会社関西フーズから電話がつながっています。澤田大樹さん30歳です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、
大と一文字で書いて大樹さん。
大樹さん、
そうです。
すごい名前。
これいらっしゃるんですか他に。こんない
や、まあ、お会いしたことないですねこの方とは。
ですよね。
もしかしたら一人かもしれない、
は
い、
うん。
それは親御さんから名付けた理由とか聞きました。
心が大きくなるようにって言って名付けられたんですけど、実際体の方が大きくなってしまったっていう。
しかもね、身長と体重が聞きしたところすごく
めちゃくちゃ大きかったです。
大きな方だったという。
あ、さっきの身長と体重放送するんやったら、あのピーって音を流していただけると。
デリケートやな。
すごい、なんかもうちゃんと話し家さんぐらいのつかみ持ってはりますね。
確かに。うん、リスナーさんは顔を、ね、イメージしやすくなったかと思います。
顔はイメージできる。
顔関係ない。
顔じゃないか。
フォルムと。
フォルム、フォルムかな。
どんな方
か。そうですね、フォルムだけで。
はい、ではテーマ参りましょう。まずはこんなテーマから伺います、
はい、ベンチャーのような老舗。
まず会社のご紹介ですけれども、株式会社関西フーズ、昭和55年創業、回転寿司力丸、海鮮丼本舗を兵庫県下に展開しています。はい、
なるほど。回転寿司、
外食チェーンですね。
そうですね、昭和55年ということは、うんうん、1980年1941年。うん、
あ、なかなか、
なるほど、
かなり老舗の、
うん、
企業ですけれども、
うんうんうん、どういうベンチャーのような老舗。
はい、澤田さん、どのような会社なんでしょうか。
そうですね、歴史はもちろんあるんですけれども、やはりこう会社の、店舗数もやっぱりまだ12店舗と少ない状態で、なんであの本部との距離も近くで、もちろん社長の思いも伝わりやすい、こう結構アットホームな会社かなとは思います。
へえ、
何人ぐらいおられるんですか。
アルバイトさんも合わせたらだいたい 3,400 人は超えてくるとは思うんですけども、
かなりでもたくさんいらっしゃるけれども、
そうですね、
風通しなどもよくということなんですかね。
そうですね、風通しもよく、本部の方のその言葉とかも伝わりやすいというか、はい、分かりやすくできますよね。やっぱ大きい会社のとは違うので、隅々まで行き渡るというか。
なるほど。
え、社長とはねされたこともあるんですか。結構、
あ、もちろんあります。社長もすごい熱い方なんで、いろいろあのお話いただいて、いろいろ勉強させていただいてます。
しかもこの会社に入社することを決めた理由が社長のお言葉だったそうですけれども、あの、
そうですね、
はい、どんな思い熱さに惹かれたんでしょう。
やっぱその社長がこう東京とか大阪を狙ってるっていうのを最初にこう伺ってたんですけど、
はい、
創業やっぱりこんなに歴史のある企業がこう今から出ていくってあの思うのってやっぱすごいなっていうのを思って、でやっぱり僕もこう熱いタイプなんで、こう熱い思いをこうパッと語られるとやっぱりこっちも胸が熱くなって賛同したい気持ちになるんですよ。
へー、
なんでこう社長の思いにこう惹かれたっていうのはそういうことですね。
はー、
いいですね、社長の人柄で、ね、
うん、
惹かれたっていうのは。
そうですね、うん、入社前からそういう社長とのこう対面の機会があったとも取れますもんね。そういうことですよね。
あ、うーん、そうですね、あの面談とかいろいろさせていただくうちに。
なるほど、なるほど、
はい。
そうですか。あの、澤田さんご自身はどんな業務をされてるんですか。
僕はこの会社で、今明石二見店っていう結構大きい店舗なんですけど、そっちの店長をさせていただいておりまして、
店長、
で、それとあとは新規店舗、これから6月中にオープンする予定なんですけど、海鮮丼ぶり本舗力丸っていうそのプロジェクトのリーダーをさせていただいてます。
すごい、
お、
はい、
しっかり熱いとこ任されてるじゃないですか。
はい、もうここで宣伝したくて仕方ないぐらいです。ネイビーズアフロさんの力をお借りして。
いや、僕
経営理念があって、お客様の食生活に寄与することっていうのと、 あとは社員の生活向上を図ることってあるように、やっぱ社員もお客さんもすごい大事にしてくれる会社なんで、
やりがいと大変なこともちょっと教えていただいてもいいですか？
そうですね、やりがいはちょっと僕ちょっと異質なんですけど、
はい、
やっぱりこうちょっと昭和チックなとこがあって、結構24時間働けますみたいな人なんです。
すごいですね。
なんで僕はもう全然いつでも働きたいって思いますし、別に、まあ、ブラックって意味じゃなくても、この休みなしでも全然働きたいっていうぐらい、こう会社が好きになったら熱くなっちゃうんで、思うんです。でもやっぱりこう難しいなって思うことは、こういろいろやっぱり社長は頭回転早いんで、いろいろ僕らにこうこういうことやりたい、ああいうことやりたいっておっしゃってくれるんで、やっぱそれをどんどんこう叶えていきたいけど、やっぱりこう手元がまだ自分の仕事でいっぱいっていう状況が、やっぱりまだちょっとしどろもどろするなっていう気はします。
熱、なんか溢れて出てますね。
一歩先を進んでる感じが
社長からどんどんアイディア出てくるんですか？
そうです、社長はすごい毎日何個もアイディア出る。
あ、それメニューとかもですか？
あ、メニューとかはもちろん商品開発っていう部署があるんですけど。
なるほど。
その商品開発のこう OK を出すのももちろん社長でもありますし、
うん、はあ、最終判断は、は
い、最終判断はそうですね、
はあ、
では続いて澤田さんの就活時代のお話にフォーカス当てていきましょう。次のテーマこちらです。
確信、
確信ということなんですけど。
なんで繰り返した？
いや、あのね、ヒアリングシートにアンケート書いていただいてるんですけど、就活中に苦労したことありますかの欄が空白なだったんですよ。
あれ、
ないということ？
苦労してない、
してないということですか？
してないではなくて、悩みが何日間悩んでもなかったです。これは
脳天気と。
おいおいおい、やめなさい、
ね、
口を慎みなさいよ。
そう、悩みがない。
脳天気って、
すいません、
ね、脳天気やったらいいんですけど、うん、やっぱりこう仕事するのがやっぱり好きなんですよね、どうしても。
ほう。
でやっぱそれを学んだのが、やっぱアルバイト時代に回転寿司屋さんでアルバイトをしてたんです。
回転寿司歴長いですね、じゃあ。
そうなんですよ、回転寿司長くて、実は海外でも回転寿司で働いてて。そうなんです。
海外にいらっしゃったんですか？
どういうことですか？
そうです、3年間ぐらい海外に住んでたんですけど。
すごい。それなんでですか？何きっかけで？
最初は留学みたいな形でワーキングホリデーでプラプラ行ったんですけど、
はい、
ほんで結局そこでいい出会いがあって、よかったら就職してみないかっていうので、じゃあ残りますっていうので残った形ですね。
ちなみにどこの国ですか？
オーストラリアです。
うわ、そのオーストラリアでの回転寿司歴が今のお仕事に生きてるなって感じることとかあるんですか？
確かに。
そうですね、今まだこの明石歌見てんで、結構なんていうんですか、ローカルの方にあるので、うん、そこまで感じることはないんですけど、うん、こう今 JR 姫路のピオレ内に海鮮丼本舗をオープンするんですけど、
はい、
そのやっぱこの辺のことを見てると、海外のお客様とか、まあ、今はちょっとねコロナの影響であんまりいらっしゃらないですけど、うん、やっぱりこう、うん、これからのことを考えたらここは活かせそうやなとは思います。やっぱ英語のこともですし。
では最後のテーマ参りましょう。こちらです。
夢がないなら全力で好きなこと
を。澤田さん、ぜひ就活中のリスナーの皆さんにメッセージをいただけますか？
はい、わかりました。夢がないなら全力で好きなことをやろうと、できっと何か見えるっていうのをお伝えしたいんですけど夢がないとか、やりたいことがないとかいう人がいると思うんですね。で、そういう人たちってやっぱり将来何したらいいかわからないとか、就職先って何したらいいかわからないとか、もちろん進学もそうだと思うんですけど、でも何か好きなものは絶対何かあると思うんで、その好きなものを 100% の力で全力で取り組んでいると、将来に役立つこととか、例えばやりたいことが少しでも見えてくるかもしれないんで、そういう気持ちを忘れずに、ぜひ何か好きなことに取り組んでみたらどうかなと思います。
なるほど、とりあえず行動してみないことには何か、
そうですね、
じっとしてても何も生まれないってことですね。
はい、
はい、このパートは兵庫県姫路市株式会社関西フーズから、澤田大樹さんに電話でおつなぎしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さあ、お電話代わっていただきまして、採用担当の佐久間さんです。よろしくお願いします。
はい、佐久間と申します。よろしくお願いします。
はい、関西フーズで採用の時大事にされているポイントってどんなところになりますでしょうか。
はい、弊社の場合は地元兵庫で、12店舗ほど現在回転寿司を中心に運営している会社なんですけれども、はい、まだまだ規模としてはそんなに大きい会社ではありませんので、会社と一緒に、成長していって、くれる人、この会社で、自分の力を発揮して一緒に成長していきたいというような意欲のある人、そういう人材を幅広く求めております。
採用プロセスとしてはどんな工程があるんですか。
新卒の場合ですと、まあ、最初エントリーしていただきまして、そこから会社の説明会、そこから面接1時2時、そこから採用という流れになる
その、ね、2回の面接の中で学生さんも緊張されてる中ですけど、はい、どんな点をしっかり見て判断されてるんですか。
はい、まあ、いろいろな全国各地からエントリーがある中で、その我々の力丸という会社をご存じない方もご存じない学生さんもいらっしゃる中での採用になる、はいですけれども、やはりこの外食産業っていう産業の中で、自分自身がどういうふうになりたいのか、そういう夢みたいなものを持ってらっしゃる方っていうのを採用しております。
なるほど、夢、なるほど、
目標を明確にしとかないといけないということですね。
はい、
なるほど。佐久間さんから見て澤田さんはどうですか、働きぶりはなんていかがでしょう。
非常に前向きで、エネルギーにあふれる人材になります。はい、
じゃあもうさっきおっしゃってた理想にかなった方じゃないですか。
あ、そうですね、はい、そういうイメージです。
ちなみに面接とかでそういう先ほどおっしゃってたような方はどういうふうに見抜いてらっしゃるんですか。
やはり借りてきた言葉じゃないと言いますか、やっぱり自分の思いをちゃんと自分の言葉で伝えられるというのは大切かなと思います
。
なるほど、そういうのってやっぱ一発で分かるんですか。
伝わりました。はい、
怖
いですね。
だからもうこれテンプレートの文章やなとか思っちゃうんですね、やっぱり。
そうですね、はい、
うわ怖っ
やっぱ歴戦の面接官にバレると。
そりゃそうですよ、
練習とかしすぎもあんまり良くないかもしれないですね。言葉覚えてとか、
自分の言葉で話すことが大切なんですね。
そうですね、
難しいけどな、なんとか努力でね、そこは。はい、わかりました。じゃあ最後に佐久間さん、就活生のリスナーの皆さんに採用のご立場からアドバイス、はい、メッセージなどいただけましたら。
はい、我々関西フーズはこの寿司を基本とした業態なんですけれども、その美味しい寿司をお客様に貢献する、提供することで、地域の皆様に、幸せな気持ちになっていただいて、働いている従業員にも幸せになっていただいて、お客様、従業員、会社、それぞれ三者三様、みんなが幸せになれるような会社を目指しております。一緒に働いていただける方がいましたら、ぜひよろしくお願いしたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
なるほど、ありがとうございます。
ありがとうございます。
自分の言葉を大切に僕もしていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
梅雨の長雨に鬱屈とした日々の中、ますますご健勝のことと存じますが、引き続きよろしくお願いします。
手紙の最後、
はい、自分の言葉でちゃんと喋ろうと。
どこが自分の言葉なんですか。テンプレートや、はい、すいません、佐久間さん、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。